キリストを信じる信仰を持って、その信仰に基づいて生きる信仰生活は一生の事柄であります。ですから信仰生活はたゆまず一歩一歩前進するような堅実なものでなければなりません。一時的にカッと燃えるように熱心な信仰生活をしても、しばらくすると火が消えたようになって、教会にも行かず聖書も読まずお祈りもしなくなるというようなことであってはならないのです。私が伝道者として最初に赴任した教会で、教会の名簿に名前が載っているけれども礼拝にはほとんど姿を見せない人たちがおりました。そこで折を見て訪問したり電話をかけたりしていましたが、その結果は馬鹿しいものではありませんでした。ある中年の男性は電話で、確かに青春の一時期教会に行っていたことはありましたというように答えました。またある年配の女性は、訪問するたびに、私は若い頃洗礼を受けた時には燃やされて熱心に信じましたという意味のことを繰り返し言いました。いずれも信仰を持ったのは過去のことで、今はもうキリスト教の信仰は自分にとって関係ないという態度でした。信仰をやめる人にもそれなりの理由があるのかもしれません。しかし洗礼を受けた時に信仰の告白を受け入れて礼拝や聖餐式を重んじることを神様の前で誓約をしたはずです。ですからどのような理由があるにしても、そのように厳粛に誓約したことを放棄してしまい、信仰や教会はもはや私には関係ないという姿勢を取るのはあってはならないことです。そしてそのようなことが実際に起こるのであれば、堅実な信仰生活を妨げる原因は何かということを考えてみなければなりません。堅実な信仰生活を送るためには、クリスチャンとして何を信じどのように生活していけばよいかという訓練を受けることが必要です。この世の学問であれ、芸術であれ、スポーツであれ、訓練なしに身につくものはありません。ましてやこの世を超えた永遠の命を目指す信仰生活においてはなおさらです。そして信仰生活の訓練とは個人でするものではなく、教会においてなされるものです。日本キリスト教会信仰の告白にも、教会はキリストの体、神に召された世々の生徒の交わりであって、主の委託により正しく御言葉を述べ伝え、聖霊典を行い、信徒を訓練し、終わりの日に備えつつ主が来られるのを待ち望みますとある通りです。もちろん訓練と言いましても、個人の自由を無視してノルマを課するようなこの世的な訓練ではありません。聖書の真理と聖霊の自由に基づいたキリスト教的な訓練を行うのであります。ところが往々にして知的にも霊的にも十分な訓練がなされないままに、とにかく熱心に信じればよいとか、とにかく熱心に教会に来ればよいとかいうように、信徒の感情におもねったり、また信徒の感情を駆り立てるような仕方で 牧会がなされることがあるのではないでしょうか。でそのために信徒の信仰が成長するどころか、むしろ信仰とはこの程度のものかという誤解を生んでしまうのではないでしょうか。そして挙句の果てには、自分はもう信仰を卒業しましたというような傲慢な思いさえ抱かせるようになるのではないでしょうか。本来ならば信徒の方は適切な信仰生活の訓練を受けることによりまして、キリスト教の信仰とはこれほど奥深いものなのかという恐れを抱いて、ますます謙虚にされるべきところでありましょう。もちろん訓練が立派であれば、みんなが同じように立派になるというような単純な問題ではありません。しかし教会がどのように信徒を訓練し、信徒はどのような訓練を受けているかということは、お互いによくよく考えてみなければならないことでありましょう。13節と14節で、テサロニケ教会の信徒たちが救われるべきものの発音として選ばれて、福音の宣教を通してキリストの栄光に預からせるために招かれたということを述べたパウロは、そのことに基づいて本日の箇所の15節で次のような短い勧めの言葉を記しています。ですから兄弟たち、しっかり立って、私たちが説教や手紙で伝えた教えを固く守り続けなさいとあります。しっかり立ってっていうのは、2章の1節から12節に記されているような、偽りの教えや不法のものに惑わされることなくしっかりと立つということでしょう。また説教とは、パウロが実際にテサロニケで伝道した時に語ったことでしょう。さらに手紙とは、おそらくテサロニケの信徒への第一の手紙のことを指しているのでしょう。でそれらの説教や手紙で伝えた教えが具体的に何であるかということは、ここでは記されておりません。第一の手紙から推察しますと、キリストの十字架、そして復活、さらに昇天、そして終わりの日におけるキリストの再臨と、終わりの日に備えるクリスチャンとしての生活がその内容であったと考えられるのであります。でこれらのことはテサロニケの信徒への第一の手紙の全体から読み取れますが、とりわけ第一の手紙の1章の9節の後半から10節にかけての言葉から知ることができます。新約聖書の374ページの下の段のところです。テサロニケの信徒への手紙1、1章の9節の後半から10節にかけてをお読みいたします。374ページの下の段のところです。すなわち私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、またあなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになったか、さらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを、この御子こそ神が死者の中から復活させた方で、来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスですとあります。今お読みしたところには、キリストの十字架と復活と昇天と再臨などのキリストについての教えが含まれています。十字架のように 明らかに述べられていないことでありましても、来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスですという言い方には、キリストの十字架による罪の許しを信じる信仰が含まれています。またどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかとありますように、終わりの日のキリストの再臨を待ち望むクリスチャンの生き方がそこに含まれています。で、それは第一の手紙の全体において詳しく論じられていることなのですが、とりわけ第一の手紙の5章の8節にあります、私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょうというような箇所によく現れている教えです。これらの基本的な教えは、私たちが毎月の最初の日曜日に共に告白いたします日本キリスト教会信仰の告白の中に言い表されています。で、信仰の告白に言い表されています教えは、ただ口で唱えるだけではなくて、その内容を心に刻み、生活において受け止めて実践をしていくということが求められています。それが今日の私たちにとって、しっかり立って教えを固く守り続けるということになるのでしょう。それでは、しっかり立って教えを固く守り続けることを妨げるものは一体何でしょうか。これは知的なこと、つまり知性に関する面で考えますと、その時代や社会において支配的な流行している思想や考え方に流されるということでしょう。私たちはそれぞれ自分が置かれている時代や社会の空気を呼吸して生きています。ですから、好むと好まざるとにかかわらず、その時代や社会における支配的な思想や考え方が私たちの心の中に侵入して生活に影響を与えるのであります。第二次世界大戦前や戦争中の軍国主義であるとか、第二次世界大戦後の社会主義であるとか、20世紀の終わりから現代におけるお金を第一とするような、いわゆる拝金主義であるとか、また今世界を覆っている自分の国を第一とするいわゆる自国第一主義など、さまざまな思想や考え方がそれぞれの時代の多くの人々に影響を与えてきました。私たちがそれぞれの時代の思想に対して精神的な距離を置いて批判的な姿勢を保つためには、相当の覚悟が必要です。クリスチャンであれば、信仰の告白に言い合わされている教えを心に刻んで生活して、それを生き抜くという強い決意と実行が求められます。で、そう考えますと、教会に属するクリスチャンとして生きるということは、信仰の告白に従って人生を生き抜くという決意と、その実行を共に励まし合い支え合うということであるとわかるのであります。つまり、私たちクリスチャンは毎週の礼拝と祈りにおいて、天におられるキリストからの励ましと慰めを分かち合い、しっかり立って教えを固く守り続けるということを共に確認するのです。これはただ単にキリスト教の本を個人的に読んで勉強するのとは違います。また、大学のようなところで キリスト教の講義を聞くのとも違います。前にも申し上げたことがあるかもしれませんが、中途半端な勉強というのは危険なものです。大学の先生が書いたり翻訳したりした本の中には、教会の信仰の告白の立場から見ますと大きな問題を持つものが少なくありません。ですから、キリスト教の書物を読むときには、キリスト教の思想やキリスト教の神学全体の中で、その書物がどのような位置を占めるのかということをよく吟味して読むことが必要です。で、その吟味をしないで、有名な大学の先生が書いたものだから正しく有益であると信じて鵜呑みにして読むのはとても危険なことです。場合によっては、そのような書物の影響を受けることによりまして、クリスチャンとしてしっかり立つことも、教えを固く守り続けることもできなくなってしまう危険があります。で、読書について私がお勧めいたしますのは、聖書について解説してある本よりも聖書そのものを繰り返し読むということです。神の言葉である旧新約聖書全体を何度も通読するということです。そして、現代の学者の書いたものではなくて、アグスティヌスの神の国や、ルターのキリスト者の自由や、カルヴァンのキリスト教公用や、またバニアンの天路歴帝のようなキリスト教の古典を読むことをお勧めいたします。古典は古い時代のものですから、一度読んだだけではわからないところが多いだろうと思います。しかし、繰り返し読んでいますと、自分に当てはまることが書かれている箇所が見えてきます。古典は時代や社会の荒波を超えて現代まで生き残った書物ですから、時代に流されないで、キリスト教とは何かということを理解するための最も良い解説書になります。キリスト教の信仰によって知的な面とともに重要なのは霊的な面、つまりスピリチュアルな面です。そして、霊的な面を支えるのは言うまでもなく祈りの生活です。パウロは本日の聖書の箇所の16節と17節で次のような祈りの言葉を記しています。私たちの主イエス・キリストご自身並びに私たちを愛して永遠の慰めと確かな希望とを恵みによって与えてくださる私たちの父である神が、どうかあなた方の心を励まし、また強め、いつも良い働きをし、良い言葉を語るものとしてくださるようにとあります。この祈りの言葉は2つの重要なことを私たちに教えてくれています。一つは、神様に対する堅固な信頼ということです。私たちの主イエス・キリストご自身並びに私たちを愛して永遠の慰めと確かな希望とを恵みによって与えてくださる私たちの父である神がという、この長い主語は、パウロが神様に寄せる信頼の厚さを物語っています。神様は私たちを愛して永遠の慰めと確かな希望とを恵みによって与えてくださる方であります。この世において、私たちは労働をして収入を得て、その収入で食べ物を買って、日ごとの糧を得ています。いつかは衰えて死んでいく、この世の体を養うためにも、私たちは 毎日働かなければなりますし、ところが来たるべき世の朽ちることのない永遠の命は恵みによって無償で与えられます。私たちのために十字架の上で死んで復活したキリストを信じることによって永遠の慰めと確かな希望とが与えられるのです。これはなんと素晴らしいことでしょうか。このような堅固な確かな信頼を持って信仰生活をしたいものであります。もう一つの重要なことは、心から信じる人がこの世においても言葉や行いの良い実を結ぶことができるという喜ばしい事実です。この聖書の箇所に、どうかあなた方の心を励まし、また強め、いつも良い働きをし、良い言葉を語るものとしてくださるようにという願いがあります。これは信仰がただ心の問題だけではおらないということを示しています。つまり、心を励ましまた強めてくださるという願いだけでは終わらないのです。その後に、いつも良い働きをし、良い言葉を語るものとしてくださるようにという願いが続くのです。信仰とは確かに心の問題です。心の最も深いところの問題です。しかし、私たちの心の奥深くに信仰の灯火を灯してくださる神様の聖霊は、私たちの口から出る言葉の一つ一つや、その時々の顔の表情から手足の動作、そして日ごとに積み重ねていく日々の働きに至るまで、すべてを導いてくださる方でもあります。で、そのことを信じまして、いつも聖霊なる神様のお導きを祈って生活をするようにいたしましょう。新約聖書のガラテヤの信徒の手紙の5章の22節と23節のところで、パウロは、霊の結ぶ実は愛であり、喜び平和、寛容親切善意、誠実柔和節制ですと記しています。ガラテヤの信徒の手紙の5章の22節23節です。霊の結ぶ実は、霊というのは聖霊のことです。愛であり、喜び平和、寛容親切善意、誠実柔和節制ですとあります。つまり、聖霊のお働きによってこれらの良いことがキリストを信じる人の言葉や行いにおいて実を結びまして、現実のものとなるということです。永遠の命は行いにはよらず、ただ信仰によって与えられますが、本当の信仰を与えられた人は、信仰の実りとしての行いも次第に与えられていくのであります。で、このようにして、知識と信仰と行いが結びついて、一人の人間として一貫性のある堅実な信仰の生活を送ることができるようになります。いつも皆様に申し上げることでありますが、私は皆様に炭火のように静かに長く燃え続ける信仰の生活を送っていただきたいと願っております。自分の身の汚れを焼き尽くして、神様への香ばしい犠牲の代わりを放って、周囲の人々を温め続けるような安定した炭火のような信仰を皆様の心に持っていただきたい ことを願っています。そしてその炭火のような信仰に基づいてこの地上の人生の歩みを歩み抜いていただきたいのであります。その炭火のような信仰を燃やし続けるために日曜日ごとの礼拝を守って神様からの新鮮な風、つまり聖霊の風を常に私たちの心に受け入れるようにしたいと願っています。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは人間的な思いでイエス・キリストを信じようとすると、ある時はカッと熱く燃え上がり、また別の時には全く冷めてしまって信仰を失ったようになってしまいます。絶えず神様からの聖霊の清い風をいただいて、私たちが心の中で炭火のような赤く燃え続ける信仰を持ち、それが私たちの日々の歩み行いにも実を結びますように、現れてくるように、どうか私たちの知識や信仰や生活を確かなものとしてください。そのために信仰の共同体である教会を大切にして、そして教会において聖書の教えを共に聞き、また聖餐の恵みにも預かって、私たちがキリストに結ばれた者としてこの地上の歩みを歩み抜くことができるように、どうか力と励ましをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。